こんにちは、馬乗りラジオ第4回です。私が、サイトマノーリンの管理人のマノーリンです。どうも、今回はですね、僕の好きな日本のネットラジオ、インターネットラジオ2つ、紹介しようと思います。まあ、皆さんこの、馬乗りラジオをどうやって、ご存知になったかわからないんですけれども、まあ、ポッドキャスティングを最近知ってと、いろいろ音声コンテンツとかにもこう注目しているんだっていう方で、あまり今までね、インターネットラジオをこうなんか聞いたことなんかないっていう方もいらっしゃるかなと思いまして、そういう方にね、ぜひとも一度、聞いてもらいたいと思いまして、今回こう紹介をしてみようと思います。ネットラジオなんてなんかしょぼいんじゃないのとか、つまんないんじゃないのとかっていうね、先入観をね結構お持ちの方がいるんですよね。で、今はもう本当にたくさんのこうインターネットラジオ局がありまして、もう十分その地上波の普通のラジオ局のラジオ番組とですね、肩を並べることができるような、面白い番組もいっぱいあるんでですね、せっかくの機会なんでね、ぜひとも、いろいろと聞いていただきたいと思います。まず、一つ目に紹介するのが、モックラジオと言います。 MOK ラジオですね。モックラジオ、3人のパーソナリティがいらっしゃいまして、それぞれに、サイトをお持ちです。音楽配信メモの、津田さん、ミュージックマシンの拓也さん、さよならの実験4号さんという、この3人がですね、メインパーソナリティで、ゲストが、登場したりと、非常にね、賑やかな3時間なわけですけれども、このラジオのすごいところはですね、日本のですね、ジャスラック、著作権の管理の団体ありますね。あとアメリカにですね、サウンドエクスチェンジという会社がありまして、それは、全米レコード協会 RIAA がですね、作った会社でですね、その、レコード会社に、加盟している、レコード協会に加盟している、レコード会社のレコード曲がですね、そこの、許可を得れば、すべて書けることが可能になると、そういうわけでございまして、さあ、まあ前にも、言いましたけれども、インターネット上で音楽を流すためには、2つ許可を得なければならない。作詞作曲の著作権者、レコードや、それら諸々のその権利を持っている著作隣接権者、この二つの、許可を得ないと、レコード、CD はかけられないということが、を、一回目喋ったかな？喋ってなかったらごめんなさいね。なんですけど、ジャスラックによって著作権者、つまりそれは作詞作曲者なんですけどね、作詞作曲者の許可を。で、アメリカのサウンドエクスチェンジというところに許可を得ることによって、その著作隣接権も、まあ、クリアするという形で、普通にですね、インターネット上で、皆さんが知っているような、洋楽の曲を、たくさん書けることが可能になっているわけです。それだけじゃなくてですね、モックラジオがですね、直接日本のミュージシャンや、レコード会社や音楽事務所に、許可を得た日本の曲も書けることが、できます。実際にですね、ズボンズ 100S、中村和義ですね、キーや離れ組の曲が、モックラジオでは過去に流れております。特にですね、離れ組は1月26日につい最近ですが、サードアルバムが出たんですけれども、この曲がですね、モックラジオのためにですね、先行で、配信されました。だからこの番、ネットラジオを聞いた人は非常に得をしたんじゃないかと、思うんですけれども、実際にね、日本では、こういう風なこと、メジャーレベルから出てる楽曲っていうのはあまりね、かからないんですけれども、そういうことがですね、まあ、モックラジオでは可能になっているという、なかなかこれは、すごい努力だと、思いますね。まあそういうところばっかりじゃなくて、単純にこうラジオの中身というか、3人のまあパーソナリティのおしゃべりも非常に面白いんですよ。まあ皆さん音楽や音楽配信に対して、造形が深いものですから、トークというのは非常にこう時にはこう真剣に深く、なっていくこともありますけれども、基本的に全体的なイメージはなんていうのかな、オールナイトニッポンとか、そういう深夜のですね、賑やかなこう笑い声が絶えないような、そんな、トーク番組が基本で、で3人がですね、いろいろ、コーナーをやったりしてですね、まあそのコーナーの面白さをですね、ぜひ、聞いていただければわかると思うんですけども、非常に、3時間あっという間に、過ぎ去ります。そしてサイトとですね、その本人のこうギャップなんかもこう面白いですね。ミュージックマシーンというサイト、有名なサイトで、まあご覧になった方も多いと思いますが、 どちらかというと、こう、ミュージックマシーンというのは、そのマシーンという名前のごとく、こう、ストイックに、こう、機械のように、どんどんどんどん、こう、ミュージック、音楽ニュースをですね、アップロードしていくという、感じなわけですけれども、モックラジオにおいて、そのミュージックマシーンの管理人の拓也さんは、どちらかというと、ボケ担当みたいなところがありまして、非常になんかこう、おしゃべりが面白い人でですね、その、面白さを、津田さんや実験4号さんに厳しく突っ込まれたりするような、ことになるんですけれども、そのね、3人の掛け合いとても面白いし、その、なんて言うんだろう、サイトではどちらかというとなんか、この管理人さんはこう、冷たいというのか、そういう人なのかなと思ったら意外にですね、こう、面白い、楽しい人だったんだなとかって思って、そこもまた非常に、なんていうんですか、魅力的に、感じたりするのであります。ですね、ちなみに、モックラジオは2月、現在10日、これを収録中なのは現在2月10日なんですけれども、2月11日、金曜日の24時、からですね、第34回かなの放送が、行われます。今回はですね、ゲストに大塚幸雄さん、インターネットで言うとニフティのデイリーポータルの方にですね、連載を持っていらっしゃいますけど、まあ、ライターの方ですよね、が、ゲストで、いらっしゃるそうです。そしてですね、いろいろまた、今回も、曲がかかるらしいんですけれども、プラステックスクイーズボックスの、未発表曲がどうもかかるらしいという噂がですね、ありますんで、これプラスティックスクイーズボックスのねファンの方も、ぜひとも聞いていただきたいと思います。これ日本のミュージシャンなんですけれども、海外でね、評価が高かったりするような、方々なんですね。一応プラスティックスクイーズボックス、リンク貼っときますんでですね、ぜひとも一度、まあ興味聞いていただければなと思います。非常にいい感じの、音ですよ。そんなね、モックラジオ、ぜひとも、明日、早速オンエアなんでね、時間があれば一度聞いてみていただければなと思います。二つ目に、紹介するのは、ホルモンライダーのラジオ道というサイトです。このホルモンライダーのラジオ道はもう、足掛け6年にわたり、105回にわたってですね、放送されている、まあもう老舗と言っていいぐらいのですね、サイトなんですけれども、まあホルモンさんとライダーさんというですね、関西の、関西弁を操る関西の方なんですが、この二人のこう、まあ漫才みたいな掛け合い、トークなんですけれども、速攻性のこうお笑いのフックもあったりですね、後からこうじわじわ聞いてくるようなというか、そういうお笑いのフックも、仕掛けてあったりですね、なかなか面白いというか興味深いんですよね。単純にそんなに賑やかしいだけではないところが、素晴らしいと思います。サイトにですね、まあ、全部というか、何号かこう抜けているものはあるんですけれども、大体の放送は過去放送全部聞くことができるんですけれども、過去ラジオというリンクから行っていただければわかると思うんですが、そこにね、全部こう過去の放送のリンクとともにキーワードが、書いてあるわけです。そこの放送の、に喋っていることを、こう文字でね、単語みたいに起こして、いるわけですけども、それをですね、まあ、この馬乗りは実はパクらせて、いただいております。非常にそういうのは、こう、初めてね、そのサイトに訪れた人とか、最近だってホルモンライダーを何回知って、何回か聞いてみて面白かったという人に非常に、便利というか、ありがたいかなと思いますね。音声ファイルの、まあ、一つの欠点と、現状の欠点として、検索性の低さ、があると思うんですね。音声ファイルがそこにあっても、それにが何の音声ファイルなのかさっぱりわかんない曲かトークか何なんだっていうね。それを、解決する一つの方法として、まあそのファイルとともに、ファイルのリンクとともに、文字情報も、付加しておく、付けておくっていう。そういう、やり方は非常に、こう、アクセスする人にとって便利なんじゃないかなと。そういう細かいところまでね、考えられてるサイトですし、やっぱり喋っておられることも、なかなか、 こうガツンガツンこう勢いで喋っているように見せかけといて、あーなかなか深いなこれはみたいな、うん、とても面白いと思います。本当にぜひこれは聞いていただきたいですね。現在2ヶ月ぐらい更新がなくて、まあ、当人たちもお忙しいようでね、いろいろあるようで大変なんですけれども、でも、長く続けていってもらいたいなと思うネットラジオ局です。今回はですね、こう2つほど、ネットラジオ局を紹介させていただきました。まあ、これからポッドキャスティングを使ってね、自分でじゃあちょっとやってみようかななんていう人もですね、いろいろ参考にすることがあるかもしれません。できますので、僕の、ラジオを聞くよりはこの紹介した2つのサイトを聞いた方がきっと、勉強にいいというか、いい刺激を受けることができると思うんで、ぜひともですね聞いていただければと思います。このラジオも突然3日放送、連続更新して突然間が空いてと、なかなか定まりませんけれども、更新頻度は適度に空けて週に2回ぐらいできればいいかななんて、思っております。ご意見ご感想をお待ち申し上げております。あとですね、スカイプもですね、スカイプラジオというかスカイプキャスティングですかを、やってみたいという方がいらっしゃったり、いろいろ直接喋、りたいという方がいらっしゃいましたらですね、まあ、夜になるべく立ち上げておきますけど、あんまり平日はいないかもしれないんですけれども、マノリン1999というのがですね、私の、アドレスですので、まあもし何か、ございましたらそちらで連絡を取っていただければと思います。それでは今日も、今回も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。また、次回お会いいたしましょう。それではさようなら。